が行きますなんですね。はい、ではメッセージの前に聖書の箇所を詩式者が朗読させていただきます。新約聖書ヨハネの福音書12章12節から19節、新しい2017ですとページ数は208ページになります。後半の208ページになります。新約聖書ヨハネの福音書12章12節から19節、お読みいたします。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。次のように書かれている通りである。恐れるな娘シオン、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。これらのことは初め弟子たちにはわからなかった。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。さてイエスがラザロを墓から呼び出して死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた。群衆がイエスを出迎えたのは、イエスがこの印を行われたことを聞いたからであった。それでパリサイ人たちは互いに言った。見てみなさい、何一つうまくいっていない。見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。以上でございます。メッセージ、平和の王が来られた。松永牧師からメッセージを取り継いでいただきます。
ヨハネ福音書12章1節、ここに、さてイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られたと記されています。皆さんの聖書にもそのように記されているかと思います。この福音書の著者は杉越の祭りということをとても大切に描いている、そんな様子がわかります。今日の十二節でも、こう杉越の祭りの6日前からその翌日と、杉越の祭りの5日前という、その杉越の祭りということを大切にしている、その著者の様子です。今刻一刻と杉越の祭りという祭りが近づいてきている。そしてこのまま福音書を読み進めていくと分かる通り、その杉越の祭りが近づくさなか、主イエスが十字架につけられる、その近づきというものを私たちは知ります。杉越の祭りというのは、ユダヤには3つの大きなお祭り、三大祭りというのがあって、そのうちの一つがこの杉越の祭りです。神殿のある都エルサレムに、遠いところから、また近いところから、各地からこう巡礼の旅を見なしてくる。遠いところから来る人は、もしかしたら一生に一度かもしれない、そういう覚悟でこの巡礼の旅をする。私はいつかエルサレム イスラエル行ってみたいなと思うんですけど、クモン君、イスラエルは暑いですか？日差しは強いですか？感じます。なんかまるで私が言わせたみたいな感じですけど、いろいろな本開いてみても、この土地の日差しというのは強い。そしてその中を長い時間かけて旅をするというのは非常にこう喉が渇くことであったり、まあ大変なことだろうと言われています。ですから遠くからの巡礼者にとって、この杉越の祭りに集まるというのは決して楽な旅ではありませんでした。やはりそこには一つの決心というか決意がある。神を礼拝しに行きたい、神とお会いしたい、そういうこう覚悟を持って、その巡礼者たちは遠いところから、また近いところから、この都エルサレム一箇所のところに集まってくる。その翌日、杉越の祭りの5日前、祭りのためにすでにこう多くの巡礼者たちが集まってきてる。エルサレムに人はもしかしたらごった返してたかもしれない。そこで巡礼者たちは一つの証を聞くんですね。ベタニアという村でイエスという男が墓に葬られたラザロという男をよみがえらせた、死者をよみがえらせた、この方こそ神から使わされた救い主、私たちの待ち望んでいる王ではないかっていう、そんな証を巡礼者たちは聞く。証を聞いた巡礼者たちはその胸に、神を礼拝する、神とお会いするっていう熱心な思いがある中で、神が使わされた、死者からよみがえらせた、そんな男がいる。さらなるその熱心さは高揚しながら、どうやらその男は今このエルサレムに向かってきてるらしいぞっていう話を聞く。巡礼者たちはせっかく進んできた道をくるっとひっくり返って、また来た道を帰って主イエスを迎えに出ていく。熱心な、本当に心躍るような思いを持って主イエスを迎えに出ていく。彼らはどこからかナツメヤシの枝というものを持って、主イエスに向かって、ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に、とこう叫びの中でイエス様を迎えたと今日の聖書には記されています。なんだか最近私は聖書の中で植物ばっかり気になるようになってですね、ナツメヤシの枝って一体どんなものなんだろうとちょっとこう気になって調べてみました。私説教の準備をするときに必ずこう言語と言われるもの、旧約聖書だったらヘブル語、新約聖書だったらギリシャ語を必ずこう開くようにしてるんですけども、そこでこのナツメヤシの枝っていうのがフォイニクスって言われるんです。フォイニクス、勘のいい方なんかちょっとあれ、なんかあの言葉に似てるなって思われるかもしれない。フォイニクス、フェニックス、日本語で言うなら不死鳥、フェニックスの、まあ、元の言葉になったのがこのフォイニクスだろうって言われてる。この皆さん不死鳥、フェニックスのイメージするのはやっぱり羽を広げて非常にこう広げて広げて広げて羽ばたく様じゃないですか。このナツメヤシの枝、この葉というのも、まあ、非常に私直接見たことがないからこれは想像ですけど、でも大きいものだ、広いものだと言われている。クモン君どうですか？大きいです。はい、また言わせたみたいになってますけども非常に大きいものだと言われている。で、なんでフェニックス来るのかなと思った時に、なんかどうやら調べるとナツメヤシの樹齢っていうのは100年とかで、長いと200年もそういうものもあるそうで、やはり大変丈夫な、 特にこう永遠というものをこう思い起こさせる、そういう植物であったと辞書には記されていました。ユダヤの人々はこの夏目足の枝をこう喜びを表すときに用いたと言われます。三大祭りの一つが杉越の祭り、もう一つは刈伊の祭りというのがあります。で、刈伊の祭りというのはおそらくここにおられる皆さんはよくご存知かと思いますが、かつて主なる神がユダヤ人の先祖であるこうイスラエル人をエジプトから救い出した。救い出された後しばらくの間そのイスラエル人は木の小屋で暮らした。この刈伊の祭りというのは主なる神がエジプトから救い出してくださったことを、その当時仮小屋、小さな木の小屋に住んだっていう、住むことを思い出し、住みながら、あ、主なる神は本当にエジプトから私たちを救い出してくださった、救い出してくださったということを思い出す祭り、救い出されたことを思い起こす喜びの時です。この刈伊の祭りで喜びを表す夏目足の枝が使われるっていうんですね。どうやらその枝を切って小屋を作る時に使ったと言われる。また刈伊の祭りは別名で収穫祭とも言われて、やっぱり収穫を喜ぶ、やっぱりここでも喜びの時の夏目足の枝。主イエスを迎える時、巡礼者たち、祭りに集った人たちの心にあるのは喜びでした。彼らはその夏目足の枝を手に取って喜びを表しながら、主イエスの歩かれる道にその枝を敷いてった。喜びの熱狂、喜びの叫びがエルサレムの中で鳴り響いていた。ホサナ、ホサナ、祝福あれ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に、イスラエルの王に、とこう王様の入場です。王様が来られた、私たちの王が来られた、神から使わされた、待ち望んだ私たちの王が来られたっていう、こう喜びの叫び、鳴り止まない叫びがここで起こっている。それを見たパリサイ人という人たち、主イエスを邪魔だな、殺そうと企てる人たちは、その様子を見てもうこう言うしかなかった。おい、見てみろよと。何一つうまくいってない、全員あの人の後のみんなくっついていってるよと。イエスを殺すどころの話じゃない、全員あの人の味方になってるじゃないか、ダメだこりゃと。主イエスを王として迎える喜びの叫びっていうのはこれほど圧倒的なものだった、熱狂的なものだった。巡礼者たち、エルサレムの人々は主イエスをこうして王として迎えています。彼らは王である主イエスに何を求めたんでしょう。どうしてあんなに喜んだんでしょう。いくつか仲介書を開いてみると、大体答えはみんな同じなんです。彼らは主イエスにこう解放を求めた、解放を求めた、英雄を求めた。当時の人々が求めたのはローマからの解放を求めた。ユダヤの人々は当時ローマという国のこう支配されていた。そしてユダヤの人たちはみんなその支配から解放されたいと思ってた。そして今その解放してくれる、させてくれる念願の王がやってきたということを彼らはみんな求め喜んだ。この当時のユダヤの人々は王である主イエスに力を見たんです。力を見た、強さを見たんです。これは私は当時 だけのことでなく、今日も同じことが当てはまるのではないかと思います。国家間の対立において国の代表為政者という人たちは、自国の強さとか自国の正当性をもって相手をねじ伏せようとします。自国の強さを誇示して有利となる約束をどれだけ取り付けることができるか、自分たちが優位な立ち位置にどうすれば立つことができるか、今日も昔も変わることなく、王と言われる人や為政者に求められるのは強さではないでしょうか。相手に打ち勝つ、相手をねじ伏せるリーダーシップ、強さというものが王には求められる、為政者には求められる。ですが、主イエスはどのような王でしょうか。主イエスはご自分がどのような王であるかを熱狂の渦の中でこうはっきりと示されました。イエスはロバの子を見つけてそこに乗られた。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。皆さん、ロバはご覧になったことがあるでしょうか。意外とうなずきますね。先日私、北海道の方にちょっとお休みをいただいて行ったときに、新千歳空港の近くにあるノーザンホースパークっていうところに行ったんですね。で、北海道とか馬好きの方はノーザンって聞くと、あ、有名なあのノーザンのパークかってこう分かると思うんです。で、そこに行くと、まあ、馬がいるんですけども、非常に大きい馬がいて、中には小さい馬も、私多分ロバは見れなかったんですけども、馬ってのはとにかく大きいですね。で、イエス様が乗られたそのロバっていうのは、ユダヤにおいてはどこにでもいる家畜だってこう言われてます。ロバは通常どんなことするかというと、荷物を運んだりする、人を乗せたりする、そして時に 畑を耕すときにはこう、なんて言うんでしょうか、 農具というものをかけて、そしてまあ、よくね、くびきを追うとか言いますけども、農具をかけてそれを引っ張ったりもする。馬っていうのはどっちかっていうと、戦争とか戦の時に用いられる家畜です。軍馬とか、そういう早く動き回って早く向こうに、そういう時に用いられるのが馬です。ですからよくこう馬というのは戦争、戦いの象徴となる。しかしロバはそうじゃありません。ロバは畑を耕し、荷物や人を運び、平和な時に平和の人によって用いられる動物、平和の象徴としてこう言われるのがロバです。シュエスはロバの子に乗られた。シュエスはロバの子に乗られたんです。おそらくそれほどかっこいいものではないと思います。馬は背が高いですから、乗ればそれなりのこう見栄えがいい。けどロバは小さい。そこに座っても目線はそれほど高くないでしょう。それもロバの子です。ここでシュイエスは、ご自身が戦争とか争いによって勝利する王ではない。世間一般が考える王ではない。シュイエスは、平和によって勝利する王として来られたんだということをここで表している。ロバの子に乗って、ロバの子を見つけてそれに乗られた。ヨハネ福音書の著者は、旧約聖書ゼカリア書9章9節に記された御言葉がここで完成したんだとこう言います。予言が成就したんだと言います。恐れるな娘シオン、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。 実に旧約聖書ゼカリア書は神様が使わされる王様ってどういう方なのかってことをもう先んじて語っていました。それはロバの子に乗ってくる王だ、それは平和の王だということを言ってる。シュエスの弟子たちはこのロバの子に乗るっていうイエス様の出来事の意味が後で分かった。イエス様が十字架につけられて死なれた後になって分かった。十字架につけられたイエス様、まるで敗北したように見えるイエス様けれども、いや、その十字架から復活されたイエス様を見て、あ、イエス様は争いとか戦争とか力に訴えかける王ではなくて、平和をもって勝利をもたらす王なんだということを、その十字架の出来事の後にようやく分かった。イエス様の十字架というのは、私たちを罪から救い出すための戦いです、これは。主イエスは私たちを罪から救い出すために皆さんどうやって戦われたか。それは自分の命を差し出し、自分を犠牲とするという方法で戦われ、勝利された。そうやって私たちを罪から救い出してくださった。主イエスの戦い、罪との戦い、十字架の上でのあの戦いというのは、武力とか争いとかねじ伏せる力強さとか、そういうものとは違う力で戦われた。主イエスは自らを差し出し、自らを犠牲にするという平和をもって戦い、勝利された。主イエスはこう言っておられます。これはすべての人、すべての国が聞くべき主イエスの言葉です。剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます。主イエスの言葉です。剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます。主イエスは決して剣を取られませんでした。争いで勝利しませんでした。いや、武器や争いを取られませんでした。主イエスは平和という力を持ってその戦いに勝利されるのです。この平和の王である主イエスの言葉、主イエスの生き方は、キリスト者である私たちに新しい方向を、新しい光の方向を見せてくれます。この国家が、日本がもし戦争へと踏み出そうとするなら、その戦争への道を切り開こうとするなら、私たちは剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆滅びます、その主イエスの声となる。剣を取る者は皆剣で滅びます、その行く先は滅びなのです、と、そういう声となる。また、何も戦争とか争いというのは国家間とか民族間だけでなく、私たちのそば近くにもあるものであると私は思います。私たちのこの両手に武器は持ってない、私たちは拳銃なんて持ってない、私たちは刀なんて持ってない、武具となるものなんて持ってない、でも私たちが持っている武器がある。新約聖書ヤコブの手紙には、舌も小さな器官ですが、大きなことを言って自慢します。見なさい、あのように小さな火が、あのように大きな森を燃やします。舌は火です。不義の世界です。舌は私たちの諸器官の中にあって、体全体を汚し、人生の車輪を燃やして、ゲヘナの火によって焼かれます。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。 私たちのこの舌は火である、武器である、火器、銃器である。それは人を、自分を破滅もさせるし、人を傷つけ人をも破滅させるものだ。私たちはこの両手に武器は持っていないけれども、舌を持ってる。この舌を持って争う、戦争する。職場で、家庭で、夫婦で、親子で、友達と、またこの教会の中の交わりにおいてすら、私たちは武器は持たねど舌を持って、そこで戦争が行われることがある。他にもベロ、舌だけでなく、私たちは何か武器を持って何かで争うことはないだろうか。私たちの主イエスは平和を持って戦われ勝利されます。皆さんの中には当然、じゃあ具体的にはどういうことなんですか、と。平和を持って戦う、これは平和を持ってどのように戦うのかということは、これは具体的に祈り求めていかなければなりません。今月の100万人の福音、後ろにある月刊誌に、その特集はクリスチャンと戦争です。8月号ですから、やっぱり戦争のことをトピックにしている。そこには歴史の中で平和を持って戦った人たちのことが紹介されています。ぜひ皆さん手に取って読んでみてください。その中の一人に、皆さんもよくご存知のキング牧師がいる。非暴力、平和と不服従という形でこの人は戦った。暴力は使わない、非暴力で、しかし不服従というものを使って、すべての人が平等である社会が作られるようにと、この人は戦った。平和を持って戦う、時にそれは服従しない、抵抗する、時にそれは訴えかけるデモ、時にそれは対話をする、時に主イエスのように犠牲になる。平和を持っていろいろな戦い方があると思います。大切なことは平和を土台として戦うということではないでしょうか。それが主イエスの戦い方であり、私たちキリスト教会の戦い方ではないでしょうか。教会で平和や非戦論というものを語るときに、それでは旧約聖書に記されているイスラエル人のあの戦争はどうお考えになるんですか、という質問を受けます。特に求道者というか、聖書のことをちょっとこう読んではいる、そういう方は、教会が平和非戦ということを語るときに、旧約聖書のあのイスラエル人のあの戦争はどう考えるんだ。イスラエル人のあの戦争というのは、もう皆さんご存知の通り、主なる神がイスラエルの民に与えると約束されたカナンの地に入ろうとする。するとそこにはすでにカナン人がいた。イスラエルの民はそのカナン人を滅ぼして、そのカナンの地を取っていく。旧約聖書ヨシュア記にその様子が記されている。あの戦争をどう理解すればいいんですか。これはよく聖戦と清い戦い、清い戦争の戦、清い戦い、聖戦とか言われます。そして非常にこう 奥の深いというか難解な議論のあるところですけれども、この今日の時間の中で本当に短く一言で、言うならば、あの戦いというのは、あのヨシュア記の戦いというのは、イスラエル人、人の 戦争ではなくて、これは主なる神の戦いなんだということではないでしょうか。あの戦いというのは神の清さということの現れであり、あの戦いというのは罪に対する神の裁きとしての現れ、これは神の戦いなのだということ。イスラエル人の好き勝手なしたいことがしたいからっていう戦いと戦争とは違う、神の清さ、神の裁きを表す神の戦い。ですから、ヨシュア記のあの戦いというものは、私たちのよく知る人の戦争とは、やっぱり全く違うものではないか。イスラエル人というのは、神の手となり足となり、カナン人の裁きを下す道具とされた。ヨシュア記のあの戦い、あの戦争というものは人の戦争とは違う。旧約聖書から新約聖書に至るまで、神の言葉は一貫して語っていることは、やはりあの十戒の通り、殺してはならない。ここに神の御心がはっきりと記されている。殺してはならない。人は人の命に手を触れてはならない。人は何をもって戦うか、それは武器や兵器ではなく平和だ。キリスト者は何をもってあらゆる場面で戦うか、それは平和だ。平和をもって戦うことは決して簡単なことではないということは私も承知の上です。平和をもって戦うことは恐れやそこに疑いが起こります。本当に平和をもって戦うなんてことが可能なのか、それで勝利できるのか、それで大丈夫なのか、いや実際に私は負けてしまった、やっぱり平和をもって戦うなんてのは理想論だ。平和をもって戦うという時によく言われるのは、それは理想論だという言葉です。そのような恐れや疑いが生じます。私たちもこのような戦いに躊躇してしまうことがあるかもしれません。恐れるな娘シオン、見よあなたの王が来られる、ロバの子に乗って。主なる神の声が聞こえます。恐れるな娘シオン、見よあなたの王が来られる、ロバの子に乗って。ゼカリヤ書9章9節の引用ですけれども、実際に旧約聖書を開くと、正確には娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来る、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。ヨハネ福音書では、喜び喜び叫べという言葉が、恐れるなという形で引用されています。平和の王、平和によって勝利される王、主イエスがあなたのもとに来られる。いや、すでに私たちのもとに来られた。平和の王は私たちと共におられる。平和の王である主イエスが、平和による戦いを私たちと共に戦ってくださる。恐れるな、キリストの教会よ。恐れるな、との主の語りかけです。 平和の王主イエスが平和をもって勝利されたように、私たちもこの平和の王を信じ、平和をもって戦う。それが私たちの教会の戦い方です。恐れるな、娘シオンよ。見よ、あなたの王が来られる。ロバの子に乗って。祈りましょう。天の父なる神様、この朝私たちにあなたの御言葉を与えてくださり、語ってくださったことをありがとうございます。平和をもって戦う主イエスのごとく、恐れるな、恐れるな、あなたの王が来られる、いや来られたのです。平和の王が私たちと共におられるのです。どうぞ争いに、走りやすい私たち、目に見えざる武器を使いやすい私たちに、平和の王が共におられると、あなたがいつもその御声を語りかけてください。どうぞ私たちも平和をもって戦う勇気と忍耐とをお与えください。恐れずに平和をもって戦い、勝利を信じて戦わせてください。新しい一週間、私たちの歩みが平和をもって戦う歩みとされるように、また私たちを通して私たちの周りに平和が与えられるように、どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。